映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、今週はですね、はい、国民的アニメドラえもんの新作、うん、のび太のエセ界物語と、うん、そして新体感型スピードラブコメディというふうに銘打った、うん、だ顔だけじゃ好きになりませんっていう作品をご紹介したいと思うんですが、はい、その前にですね、はい、3回にわたって予想してきたアカデミー賞発表されました。その行方どうなったかの答え合わせをしたいと思います。
そうですね、映画評論家の渡辺幸子さんの予想では、作品賞、監督賞、主演女優賞はアノーラが独占するんじゃないかということでしたね。
これ大正解でした、何度もね紹介してきたので詳しくは触れませんが、はい、脚本賞、編集賞も含め主要5部門を独占、これも最多なんですね。
わ、すごい。
でいつもは外す渡辺さんもですね、この作品については大正解だったということになります、
はいはい、
でアメリカの貧しさを正面から捉えながらエンターテインメントの楽しさを忘れない傑作、まあ、上映がもう始まってますので、うん、ぜひご覧ください。
はい、主演男優賞は名もなき者アコンプリートアンノウンのティモシー・シャラメということでしたが、こちらはいかがでしたか。
こちらちょっと残念でですね、
あ、違った、
主演男優賞ブルータリストのエイドリアン・ブロディ、こちら外れましたね、はい、ブルータリストというのはですね、装飾を排除して建物の構造そのものの美しさを前面に出した建築スタイルの建築家のことなんですけれども、はい、ブロディはナチスの強制収容所に入れられた経験のあるユダヤ人建築家を演じているんです。3時間半を超える長さなんですが、まあ、次々と襲い来る困難や差別に翻弄される男の苦悩、これがね心に響くんですよ。現在も最年少記録、主演男優賞を29歳で受賞した2002年の戦場のピアニストから20年余りを振り返ったスピーチも素晴らしいものでした、まあ、ティモシー、生歌を含めてボブ・ディランを巧みに演じていましたが届きませんでした、はい、いずれもね公開中ですので、ご自分の目で確かめてください、
はい。
日本からノミネートされていた3つの作品の受賞はなりませんでしたが、
残念でした。
そうなんです。でも世界に、ね、通用する日本映画は確実に増えていると思いますので、はい、今後に期待しましょう。
それでは映画紹介に移りましょう。まずは子どもたち、そして大人も大好きな、ね、ドラえもんの新作、のび太のエセ界物語ですね。
はい、ドラえもんの映画ってね本当に素晴らしい作品多いんですが、今回結構上位に来るんじゃないかなと思うんですね。新作の発想の原点は、もしも絵の中の世界に飛び込めるとしたら、まさにねドラえもんらしい着想ですよね、うん、で今回舞台になるのは絵に描かれた中世ヨーロッパの世界、南極、宝島、恐竜がいる太古の地球から宇宙、そして空に浮かぶ理想郷まで、も本当にさまざまな場所で活躍してきたドラえもんたちがですね、エセ界を股にかけて夢とスリルあふれる大冒険を繰り広げる完全オリジナルのストーリーなんです。お、
岩本さんの中でも、はい、ドラえもん作品の中で上位に食い込むストーリーということですが、45周年記念の作品ですから、制作陣も気合が入ってたんですかね。
そうですね、最初の映画公開されたの1980年、この名作として名高くリメイクもされたのび太の恐竜なんですね、
はい、
それ以降毎年のように新作が公開されてきたドラえもん映画ですので、もうそれぞれの世代で思い出深い作品あると思います。
そうですね、
今回もね多くの子どもたち、そして一緒に見ている親御さんにも深い感動を与えてくれると思うんですよね。
はい、どんなストーリーなんでしょうか。
主人公ののび太、
はい、
数十億円の価値がある絵画が発見されたっていうニュースを横目に、夏休みの宿題である絵に取り組んでいたんですね、うん、でそんなのび太の前に突然絵の切れ端が落ちてきたんです。でのび太はですね、ドラえもんの助けを借りて秘密道具入り込みライトを使う、で絵の中に入って探検を始めるんですね、
うん、
そして不思議な少女クレアと出会うんです。彼女の頼みを受けてアートリア広告を目指すのび太とドラえもんたち、冒険の末到着すると、そこはなんとニュースで話題になっていた絵画に描かれていた中世ヨーロッパの世界だったんです。そこには アートリアブルーという幻の宝石がどこかに眠っているらしいことがわかります。宝石の秘密を探るのび太とドラえもんたち。しかしアートリア公国に伝わる世界滅亡の伝説が蘇ってしまって大ピンチに陥る。果たして伝説を打ち破り世界を救うことができるのか、時空を超えた大冒険が始まる、そんなストーリーです。
すんごい面白そうなストーリーですね。はい、
そうなんですよ。で
ドラえもんというとゲストに今人気の人が参加するという楽しみもありますよね。今回もどなたか参加してるんでしょうか。
まずは人気俳優の鈴鹿央士さん。演じるのはドラえもんたちの冒険に大きな関係のあるアートリア公国の美術商人なんですね。
はい、
鈴鹿さんは幼い頃生活の一部だったドラえもんの世界に声優として参加できる日が来るとは思ってもいなかったので驚きと嬉しさと本当に嬉しかったですというふうに話しているんです。藤本美貴さんとサンドイッチマンも出演しているんですが、はい、サンドイッチマンの2人初めて見た映画がのび太の恐竜だったということなんで夢のようだというふうに感激していました。そして、はい、今回主題歌も気合が入ってるんです。
おー、なんかちょっと知ってるんですけど、
知ってるんですけど
誰が歌ってますか。
あらゆる世代から絶大な支持を得ているシンガーソングライター、あいみょん。
はい、
あいみょんさんはですね、自他ともに認めるドラえもんの大ファンでして、主題歌のスケッチ、これをね、特大の愛を込めて書き下ろしたそうなんです。
はい、
まあ、実はドラえもんの声を担当している水田わさびさんとメジャーデビュー前から仲良しだということでして、主題歌の担当が決まった時サプライズ報告をして抱き合って泣いたそうなんですね。
スケッチ、あのあいみょんさんの YouTube で見たんですけども、はいはい、素敵な曲ですね。
そうなんですよ、映画を見た人の心をそっと包み込むような印象的な曲ですよね。はい、であいみょんさん、のび太くんの顔に残る眼鏡の跡さえも愛おしくて絵になるよってドラえもんが温かい目で見ている様子が浮かんで、のび太の後悔や失敗、嬉しいも楽しいもいつも一緒に経験してきた2人の間にある確かな友情を描こうと思いましたというふうに話しているんです。主題歌だけでなくて挿入歌、君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアをというのも書き下ろしています。でこちらはね、アップテンポなメロディーでファンならではの遊び心あふれる歌詞というのが特徴なんです。ドラえもんたちの大冒険を華やかに彩る挿入歌、こちらもねぜひ楽しみにしてください。
はい、楽しみなポイントがいっぱいですが、はい、この映画監督はどんな方なんでしょうか。
メガホンを取ったのは20年にわたってドラえもんに関わってきた寺本幸雄監督なんですね。
はい、
2007年ののび太の新魔界大冒険7人の魔法使いでシリーズ初の女性監督に就任で、のび太の異世界物語はですね12年ぶり4作目なんです。
はい、
今回の映画は笑いあり涙あり感動ありアクションありミステリーあり本当に盛りだくさんな内容なんですが、はい、寺本監督、小さな子供から大人まで難しいことを考えずに楽しめる作品に仕上げました。真っ暗な劇場でお子さんと一緒にワクワクしながらご覧ください。
続いての映画は顔だけじゃ好きになりませんです。はい、身体感型ハイスピードラブコメディって内容が気になるんですけど、
分かんないと思うんですが、はい、ですね、実はあの学校一顔がいい先輩とその SNS を運営する中の人っていうんですって、
はい、
その中の人になったヒロインが繰り広げるドタバタと胸キュンを描いた作品でして、うん、累計で200万部を超える人気少女コミックが原作なんです。でヒロインは整った顔をこよなく愛するオタク女子サナでモデルとして同じ世代から人気の熊田凛香さんが演じています。
はい、
サナの推しで学校一顔がよく青い髪のカナト先輩は宮瀬優美さん。ビビ国宝級イケメンランキング2024年上半期ネクスト部門で1位、本当に、ね、最強の顔面を誇る宮瀬さんが顔が良すぎる主人公をクールにそしてミステリアスに演じています。原作コミックは現在も連載中なんですが、うん、開始直後から宮瀬さんがカナト先輩に似てると読者の話題になっていたそうなんですね。でそのカナト先輩、授業をサボりすぎて退学寸前でした。でサナが SNS を操れることを知った先輩はアカウントの中の人になってくれないと依頼してくるんですね。
はい、
まあ、実は学校の公式アカウントのフォロワー10万人達成を条件に 退学を撤回してくれることになっていたんです。それを知ったサナは自分が中の人だとバレないよう極秘ミッションに挑む、そんな物語なんです、
うん、極秘ミッションですか。
そうなんです、運営として顔のいい先輩をより魅力的に撮影しなければならないんですが
そうですね、
それがね女性だとバレたら間違いなく炎上するということで、うん、極秘ミッションにせざるを得ないということなんですね、
はい、
ところが先輩はですねハグですとかキス未遂などこう予想外の行動を起こしてしまう。さらに顔だけじゃないこじらせ可愛い先輩の素顔を知ってサナは思いを募らせていくんです。そんな中ダンス&ボーカルグループファンタスティックスフロムエグザイルトライブのボーカル中島聡太さんが演じるクラスメートがですね2人の関係に気づいてしまうんです。長い前髪で顔を隠しているんですが当然のごとくこちらも顔がいいわけですギャップ沼っていうらしいんですけれども、はい、まあ、普段と顔が出た時のギャップに沼のようにどっぷりハマってしまうということになるわけですよね。
沼ありますよね、
はい、
さあこの作品監督はどんな方でしょうか。
八雲斎司さんという方なんですが実は皆さん誰でも知ってるような作品の監督なんです。
うん、私でも知ってますか。
知ってます、
知ってます、ね、
映画見に行ったことある人だったら知ってると思うんですよ。
なんだろう、
ノーモア映画泥棒の監督。
あ、知ってる、
はい、そうですよね。あの2007年から日本全国の映画館で上映されているマナー CM 一度は見たことがあると思います、はい、私 NHK にいた時この CM が流れるようになるそういうニュースをですね流したことがあるのでちょっとね思い出深いんですよね、はい、まあ、その後映画デビューしまして映画刀剣乱舞のシリーズなどを監督しています。原作にこだわりながらも映画独自の表現を追求したということなんですね。
楽しみですね、
はい、まあ、女性の見た目に関してはルッキズム外見至上主義として本当に、ね、批判されること多いんですけれども、うんうん、今回のように男性の場合どうなのかなっていう、まあ、疑問はさておきまして今の若い人たちの恋愛模様を理解するためにもぜひ劇場にお運びください。
今日ご紹介した映画ドラえもんのび太のエセ界物語と顔だけじゃ好きになりません、岩本さん太鼓判を押せますか。
アカデミー賞を受賞した各作品も含めて太鼓判です。
映画ドラえもんのび太のエセ界物語と顔だけじゃ好きになりませんはポレポレシネマズ岩木小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。